日常の喧騒を忘れ身も心も癒されてみませんか。森竹温泉ホテル森山館提供コーナー、そうだ温泉へ行こう。温泉情報と地域の話題をお伝えします。極上ラジオ毎月第2第4木曜日午後1時35分から。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて今日は秋田県神社庁協会員の斉藤純員さんにスタジオにお越しいただいています。斉藤さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
さあ今日もね、はい、リスナーからいろんな質問来てますんで、
そうなんです、
早速いきましょうか、
はいはいはい、ではまず秋田市の加賀谷さんからです、はい、ありがとうございます。2つ質問あるんですけれど、まず1つ目からいきますね、うん、はい、龍神様を祀っていますが、月に一度卵とお酒を、水は毎日お供えしています。他に何をお供えすればいいんでしょうか、ということなんです。
卵をお供えるんですか。
ですか、ね、
そうですね、う
ん、
まあ、これ龍神様に限ってはまあそんなふうなその、ね、言い伝えがありますので、
はい、
それを好んだからこういうのをお供えすることになったんでしょうけれども、まあ、一般にはですね、やっぱりお米ですね、お米を少しとかですね、
はい、
それから塩とお水というふうにね、いうふうにこう毎日お供えするのが、まあ、この一般的なんですですので、まあ、これだけでもよろし、結構だけですけれどもね、
うんうん、
お米、やっぱりお米はどうしてもですね、米とお塩をですね、うん、これに加えればいいんじゃないかと思います。
なるほど、はい、あとはお米とお塩を一緒にお供えすればいいということです、うんうん、
はい、
もう一つあるんですけれども、
はい、
何々神社ですか、何々大社、何々神宮、はい、何々天満宮という言葉を耳にしますが、
はいは
い、違いは何でしょうか、
はい、まあ、この天満宮というのは菅原道真公を祀っているのを天満宮というふうに言うのでですね、うんう
ん、はい、
まあ、これはですね、すぐ天満宮といえば菅原道真というふうに表すわけですが、
学問の神様、
ね、はい、そうですね、その他の神社、大社、神宮というのはですね、まあ、一般には神社、神の社というですね、次に大社というのは大社ということですね、これもその神社のかつて の, この歴史だとかですね、規模によってそういうふうなその言い方をこうしたわけになりますね。出雲大社なんていうふうに言いますから、出雲大社、これ歴史的なその意味でそういうふうに言ってることがあります。で、神宮というのはですね、これは主にですね、天皇さんにこうつながるような
伊勢神宮、
はい、伊勢神宮とかですね、それから明治神宮だとか、明治天皇さんをお祭りしている、まあ、そういったその部類でこの神宮というのを分けているように、思われますね。
はい、
はい、
はい、分かりました。では次続いての質問をご紹介します、はい、緑亀さんです。神社にお参りするときは鐘を引っ張って鳴らしますが、
はい、
自宅の神棚には鐘がなく手を叩いて拝みます、
はい、
神社の鐘はなぜ鳴らすのでしょうか、
はい、これもですね、一般的には鐘ではなくて鈴なんですけど、
ね、
はい、おそらくこれはワニ口のことをこう言ってるかもしれません。へらべったいそのもの、ね、口がこう開いてるその、ね、下が開いてる、でそれを鐘だというふうに思いますが、ね、そのワニ口はこれも歴史的な神仏集合時代からずっとつながっているのでありまして、
はい、
まあ、一般的にはですね、この鈴というふうなものですので、
うん、
このワニ口を自宅の神棚というふうなものにはあまりですね、お勧めできないと言いましょうかですね、まあ、できれば鈴の方がよろしいんじゃないかというふうに思いますね。
なるほどね、はい、じゃあ3つ目いきましょうか。
もう一ついきますね、はいはい、こちらは秋田ゆり牛さんです。神棚に浜屋を飾る際のマナーを教えてください。特に矢尻をどちらの方に向けて飾るのが良いのかが気になっています。
細かいですね、
はい、ですね、これは間を破るというふうな意味合いがありますので、できればですね、神棚というのは大抵家の奥の間にあることが多いと思います、うん、それでできれば矢尻の方をですね、玄関とかですね、間が入りやすい方向にこう向けて、そのですね、立てるなり、あるいはこうですね、少しこう寝せるような、立てかけるような形にして、うん、そういうお気持ちでこのですね、矢を飾るといいましょうか、そこにですね、安置するといいと思いますね。
はい、
いかがですか、はい、分かってもらえたでしょうか、
はい、まずはリスナーからの質問コーナーでありました、はい、では今日のいよいよ本題ですが、はい、今日はおみくじですけどもね、はい、うちも子供好きでいつもお正月行くとおみくじ引きたがるんですが、そうですね、はい、おみくじってそもそも運試しなんですか、これ、は
い、いや運試し、そうですね、まあ、それを一つもあるというふうに思いますがですね、とにかく私たちこう1分1秒先というのは誰も予測できないことなんですけれどもね、はい、そうしたその先々のことをですね、神様に伺いを立てて、その結果をその聞くというのが一つの方法なわけですね、はい、それをくじというもので、行ってきたわけですね。で、もともとはこれはですね、占いというその方法から入っているわけですね。例えば今年が豊作であるかないかというのを神様にはあらかじめその伺うっていうね、お正月の15日とかですね、
あ、正月でありますね、はい、柄占いがね、
先般もですね、行われた大綱引きなんていうの、これも一つの占いですよね、上町下町に分けてどっちかが勝てば
仮番の大綱引きですね、
はいはい、そうしたその一つのものがありますね。でおみくじはですね、そういう中でそのくじとして引いてですね、あらかじめそのですね、いくつかこの書かれたもの、その範囲に書かれているものをですね、それをですね、自分のこう指針としてこの伺って進めていくということになるというふうに思いますね。まあ、ですから本来はですね、吉か凶というこの2つのものしかなかったんですね。
そうなんですか。
ゆうさん、今年ね、はい、この私も吉村も全く同じ内容のくじ、大吉をね、違う神社で引いたんですよ。
全く違う神社、場所も、ね、土地も全然違う神社だったんですけれども、
それは中身が同じでしたか、
はい、
書かれたの、
書かれた文字が全く一緒
で、一軸でした。
ああ、そういうことはそのあるかもしれません。
奇跡的な、
そうでしたね、
そうですね、まあ、そうしたそのね、まず神社に参拝祈願をしてですね、何々をこうお願いしますとかですね、今後どうなるのかというふうなことをちゃんとその祈願をしてからですね、それからそのおみくじを引いてその見るということでね、そうすると例えば今日とかって悪いことだというふうにことがその判断が出ますとね、気をつけてそれをですね進めていくですね、そうならないように進めていくというふうに思うんです。基地と出たならば、それに向かってですね、またさらに進めていくと、こういうふうなその判断の意味があるんですね。
今日だったらもう動かないでじっとしてればいいですか。
いやいや、そういうわけじゃなくて、そのね、今日だからダメだということなくて、いろいろおみくじには例えば神道的なこの手すりなんかを通俗的にこう書いたものが多いのでですね、はい、それをこう見ながらですね、例えばこうどちらかの方角があまり良くないとすれば、はい、一方がダメなら三方あるわけですね。
そうですね、そちらを避けることができますからね、
はい、そちらを避けるというふうなことが、方法はいくらでも取れると思うんですね、
はい、
まあ、神様のお告げであってね、それをこう避けるようにちゃんと神様がお告げ出しているので、はい、それに従っていけば間違いなく生きていけるというわけですね。
はい、はい、そうですね、はい、まあ、古来からその吉凶運勢というものを判断するものって一種として置かれていたわけですけれどもね、まあ、各種のその紙のに書かれたものにだんだん変わってきて、分かりやすく私たちが判断ができるようにこのしたものでありますからね、まず最初に神社にお参りをして祈願をしてからですね、それからそのおみくじを引いて先々のことを考えると、こういうふうなことね、その判断のいきなりこうおみくじ引いてしまわないで、
ね、お参りする前にね、もう引きたいんだよとかってやってる子供もいますけども、
ちゃんとお参りをしてからおみくじを引いて、 って、
はい、古代から続く大事なね、この神道の行事であるということをですね、
ちょっと難しく言えばですね、神意判断なんですね、神様の判断が下されるというふうなことで、そういう一つの考え方だというふうに思っていただければいいんですね。
神様にこう、ね、近づく瞬間ですので、もう心しておみくじも引きましょう。斎藤純さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、次回は3月20日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けています。いずれも極上ラジオ神社で願いをの係までお送りください。今日は秋田県神社庁教会員の斎藤純さんにお話を伺いました。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
学生の皆さん、受験お疲れ様でした。基本使用料などがお得なドコモの応援学割で携帯ライフを始めませんか。受付は5月31日まで。適用条件など詳しくは応援学割で検索。
ドコモ
ローソンでは続けるつながるこれからも東北応援キャンペーンを実施中。秋田県のおすすめ虫出りきりたんぽなど